バスケトークラジオ。
はい、第183回目バスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは、最近キリの言葉足らずにイライラさせられているキッシーと、
最近ずっと怒られているキリとフジモンです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
お二人今日はお揃いで合宿？
そうです。同じベッドの上にいます。
いや、同じベッドの上にいない。
怪しい。合宿ですか、お二人？
合宿でございます。
独協大学は今合宿どちらでされてるんですか？
福島の、はい、どこだ、
棚倉っていう超ど田舎です。
前もまあど田舎でしたけど、まあそんな感じですか？
いや、前だったら都会ですよ。
え、
まあ都会でもないけど、前の方がやっぱりちょっと心が田舎ですわ。
あ、そうですか。
はい。
だいぶコンビニ、1軒目のコンビニだいぶ遠かったけど。
いや、ここも同じようなもんですよ。
いいな、福島涼しいんでしょ？
涼しいですね。
ねえ、涼しかったもん、僕ら行った時も。
はい、今日も19度とかで。
ねえ、あれからどれぐらい経ちました？前福島行ってから。
1週間経ってないぐらいですか？
まだそんなん？1週間ぐらい経ってるんじゃない？
そうなんですよ。まだ来ちゃいました。
すごいねえ、君たち。バスケ人生謳歌してるね。
はい。
今日はいろいろ話していくんですけれども、何から話していこう。脈絡のない、つながりのない、ね、ネタばっかり集めてるんですよ。
あ、いいですね。
いいですか？
はい。
じゃあ僕のプライベートの話から入っていきますね、まず。昨日僕岡山行ってましてね、桃太郎カップっていうね、
はいはいはい、
岡山県協会主催、協会じゃないな、あれ岡山の、中学校連盟かな、なんかがやってる桃太郎カップっていうのに参加してきまして、
はい、
で1日目予選リーグで、リーグで6チームあるうちの2チームが落とされるんかな、
はい、
で残った4チームは決勝リーグ2日目に上がって、で2日目5試合やるわけですけれども、5試合ってマジかよって思ったでしょ今。
マジかよって思いましたね。
ねえねえ、僕もちょっと思ったんですけど、2ピリでした、2ピリゲーム。
ああ、なるほど。
だからそういう短縮系の、みんなまあ優勝とか準優勝とかあるから、一応こう勝負かけてやるわけですけれども、いろいろね実験しながらね、いろんなチームに対してこれが効くのか効かないのかみたいなことね、おのおのチームやりながら、練習ゲームを重ねていくっていう合宿に行ってきました。
なるほど。それ兵庫県からは1校だけだったんですか？
兵庫県からはね、たくさん出てましたよ。尼崎の方からも出てるし、
はい、
それから、まあ、西は舞子中学校も来てましたかね。
なるほど。女子だけ？
女子だけなんですよ。
女子のカップなんですね。
そうでね、面白かったのはね、優勝した NPC というチームがあって、そこクラブチームでしたよ。
あー、
でねえ、バスケトークラジオ始まって以来ずっとね、クラブ化した方がいいんじゃないかなって言ってて、いよいよ現実的にね、クラブが浸透してきましてね、
はい、
やっぱクラブチームね抜群に強いな。
あ、そうっすか。
やっぱりその指導の熱の入れ方とかもあるんかな、分からへんけれども、中学の先生もね、もちろん頑張って教えてくれてはるんだけれども、
はい、
やっぱ強かったね。で準優勝は川之江南中学校で、3位が小部中学校っていうね。
すごいですね、小部中学
校。頑張ってましたよ、小部中学校も。でちなみにこの日はキャプテンいなくて、一番まあ得点取れるような子なんですけど、その子がちょっと休んでてね、腰椎分離症かなんかかかってまして、全治2週間で、2週間の間はちょっとお休みしますということでいなかったんですけども、見事3位ということでね。
小部中学校って何名ぐらいいるんですか？
何名ぐらい、20もおらへんと思う、15ぐらいなんかな、
かなり少数ですね。
少数なんです、少ない少ない。そうなんですよ。まあ楽しかった。行き師はね、そのほら昨日だったん、あ、一昨日出発しちゃいまして、もう、
はい、
でもう電車で行って車で行こうかなと思っててんけど、もうゴールデンウィーク始まるし、いや電車で行こうと思って、で周りの他の保護者さんはね結構車で行ったりしてたんですけど、うちらちょっと電車で行って、で行き師にお弁当買ってね、 で、はい、ビールなんか買っちゃったりしてね、
はい、
でましてや母親なんかも連れて行っちゃったりして旅行気分でね楽しく行ってきたんですけれどもね、ちょっと目算外したのはこの座って余裕で弁当食えると思ってたんですよ、
はいはいはい、
ちょっとダイヤが乱れましてね、
はい、
しかも帰省ラッシュももうもちろんそれ覚悟してたんやけど、それもあり加古川ぐらいまでは立っていましたね、お弁当を持って。
なるほど。
うん、周りに大きなアタッシュケース持った方々がたくさんいて、まあダイヤの乱れもまあ相まってすごい人数でね電車に揺られて、これこのままやったらどないしようか思ったんですけど、加古川あたりで座れまして、
なるほど、
まず姫路、新快速だったんでね、はい、すぐ姫路に着いて30分ぐらいかな、三宮ぐらいから、そうだね、であとそっから1時間5分10分ぐらいやったかな、それで岡山まで18駅。
うわ結構ありますね。
結構あるんですよ。でその間にねお弁当と、広げて、あとビール飲んで、
はい、
でくちゃくちゃあの親子で話しながら現地に入っていったわけですけどね、結構楽しい旅になりました今回。
もういいですね。それは岡山降りてから体育館も結構スムーズに行けるようなとこなんですか？
うん、あのね近くにバスがあって、まあ、ちょっと距離はあるんやけど、バス乗れば、まあ、駅から、体育館まで、体育館前っていうのがあるんで、はい、乗れば簡単に行けるんですけどね。
桃太郎アリーナとかそういう名前なんですか？
ね、いえ違いましたね、岡山市立浦安総合体育館かなんかそんなんだったと思います。すごいエアコンも効いててね、一日いても全然困らないぐらいで、
エアコン効い
てね、よかったですよ。オブ中学校もねもう全然初めてのゲームぐらいの感じでね、
はいはいはい、
今まで3年生がいたんで1年生とかも全然ユニフォームも着れない状況だったんで、
はいはい、
まあ、今回初みたいな、初ではないんですけど厳密には、まあ遠征はもちろん初やし、まあいろいろこうコーチ吉川先生っていう人が今見てくれてるんやけど、
はい、
結構いろいろ実験して楽しかったんじゃないかな先生も。
なるほど。
うん、
過ごしましたね。
なんてなんて、
いい一日を過ごしたって感じですね。
そうね、いい一日過ごすことができましたよ。
なるほど。
まあそんなんかなプライベート。
うんうんうんうんうん。
あと今日はね、バストラのデータっていうのがね今まで延々、200近く、
はいはい、
もうサーバーの中にずーっと保存してあったんですよ。一応ね何かあった時聞き返す時何かあればなと思って一応置いてたり、ほら僕たち9月29日イベントあるじゃないですか、あの時にこうなんやろな、昔の懐かしい収録データみたいなのをこう聞けるかしらとか、なんかこう活用できるかなと思ってずっと置いてたんですよ。
なるほど。
はい。ところがついにサーバーがいっぱいになってしまいまして。
え、それ どうなんですかそれ。
え、大掃除だということで全部削除しちゃいました。
でもまあ自分たちは聞けるんですよね、55回のやつとか。
あ、それはねもう配信してるやつはもちろん聞けますよ。
なるほど。
うん。あのオリジナルデータです。
あ、なるほどですね。
はい。ほんでこれ1本がだいたい2、3、4、5ギガぐらいあるんですよ。
あ、はいはい、
びっくりするでしょ、結構重いでしょ、分かんないか、
分かんない
ですね、分かんないですか。うーん、結構ねむっちゃくちゃ重いんですよこのデータ。なんでオリジナルデータはもう全部消しちゃって踏ん切りをつけた感じでございます。
なるほどですね。
うーん、使うことないやろな多分。今までね200回近く収録してて使ったことないんでもうええかと思って。
そうですね。
うん。で、第1回とかちょっと聞いたりして、懐かしいなーとか思いながらね。
あー。
これです。
昔、1回とか結構好きっすわ。50、50。
まあ、その辺を全部ね、切りましたと。いう感じかな。
わかりました。
うん。ね、そうそう、バストラーに入っていきますよ、今から。
どうぞ。
中学校の近畿大会やったじゃないですか、全国つながるやつ、
ね、
あれって紹介してないよねバストラで。
してないですね。
してないよね。まあ、結果から言うと男子は高須中学校が勝って、
はい、
女子は京都精華が勝ったかな。
あ、そうだったんですね。
そうだったと思うんですよ。いやー、やっぱ高須中学校勝ちましたね。
勝ちましたね。
そう、今後のデイビッド誰も止めれず
ですね。準優勝うちで中学校ですよね。
え、なんて、
うちで中学校が多分準優勝したと思いますね。
滋賀のうちで中学校か。
はい。
なんかいい選手いるんかな、うちで中学校には。
いや、そこやっぱりあの滋賀のジュニアさん見たんですけど、うん、多分その子も入ってたとしたら、その知ったとかやっぱいますね。やっぱシュートうまいです。はい、まあ育英のシュート君もうちで中学校出身なんで。
ああ、福家シュート君ね。そうかそうか。はい、もうなんかシューターを育てるのが上手な先生とかいるんかな。なんか
いるのかもしれないですね。
フケシュートもね、だいぶシュートのどういうんですかね、レベルは高いしね。なんかそういう先生いるんですかね。
滋賀はやっぱりレベル高いと思いますけどね。
うん、そうだな。
まあこの後沖縄全中頑張ってほしいですね。
そうやね。で、僕はちょっとバストラスタッフには話してましたけれども、先日この前高須中学校の監督さん斉藤コーチと会ってきまして、
はい、
でいろいろ情報交換してたんですけど、
はい、
その中でね、デイビッド君の話やっぱり持ちきり、僕も質問たくさんあったし。でコーチにはね、もうぜひその沖縄インターハイ戦った後、神戸に凱旋された折にはバスケトークラジオ出てくださいよっつってお願いしておきましたよね。斉藤コーチ出てくれるそうですよ。
あ、いいですね。
で、たまにツイッターでバスケトークラジオに喋りかけてくれるみなりんさん、
はいはい、
もなんか、高須中学校のコーチのお話聞きたいですとか言って、
あ、いいですね、
ツイートくれてたんでね、返信しておきましたよ。あ、あれはツイートじゃない、ダイレクトメッセージだったかな。そうそう、デイビッド君の話はとっても面白かったんですけどね、今日はね、我慢しとこうかな。は
い、なるほど。
沖縄帰られた斉藤コーチから直接聞いたらね、より楽しいんじゃないかなと思うんで。
そっか、まあ、沖縄全中っていうと、田中君の中学校負けちゃいましたね。
え、田中力君？
はい、あ、横須賀の坂本中学っていうところで、神奈川で優勝してたんですよ。で、関東大会行ったんですけど、関東大会の2回戦で、まあ、これも梅ヶ丘中学っていうところに、接戦っぽくはなってたんですけど負けてしまって、
あれ飛びました、なんて、
引退です。
あれ聞こえない、なんて、
引退をしてしまいました。
あ、引退しちゃったんやね。
はい、
ちょっと噂では聞いてたけど、
いけないですね。
あら、聞こえないな、なんて、あかん、聞こえないな、なんて、
優勝した坂本中が負けたのに、3番とかそのぐらいだったアレセイヤ中学が、湘南中学が関東大会で優勝しちゃったんですよ。
なるほど。
まあ相性ってやつだと思うんですけど。
ちょっと喋り出しが引っかかるな、なんか。
あ、そうですか。マイクの向きかな。
いや、多分こっちの電波だと思うんだけど、なんか喋り出しが引っかかるね。まあなんとか行きましょうか、このまま。そうか、残念、田中力くん、ちょっと今までに見ないタイプやんな、もう。
いや、あれ私全部試合見たんですよ。YouTube でですけど、上がってた、完成されてるシューターって感じですよね。
そうやろ、もうほんまに混ぜすぎやろ。
はい、
ほんまに。
ただ一方ですごかったのが、この相手の梅ヶ丘中学の、スリーポイントが入る入る、
ね、ああそうなんや。藤本くんちょっと情報くれてたね、 LINE で。
あ、そうなんですよ。
もう梅ヶ丘もそんな入るんかいな。
なんでこんな入るんだろうってくらいスリーポイントがバコバコ入って、もう中学でこんなにスリーポイント入るって結構珍しいんじゃないかなと思ってですね。
そうやな、やっぱ中学生ってまだスリーは入らへんよね。高校からもボコスカ入る子おるけど、中学ってなんやろ、筋力が足りないんかな。あんまり確率は高くないよね
って思うじゃないですか。
うん、
なん かやっぱりこう、うん、全身を使って一生懸命届かせるような体の使い方をして打ってるんですけど、
うんうんうん、
でもそれが本当に全部入るんですよ。
やっぱり梅ヶ丘の選手も全身を使ってっていう感じ、ちょっと見た目よっこいしょっていう感じに見えるようなシュートなんですね。
完全に踏み込んでそういう打ち方ですね。
なるほど、それがぼっちょぼちょに入ると。
そうなんですよ、だからこのまま高校に行ったらでもこれじゃダメだろうなっていう感じるんですけど、
うん、
まあ多分ここ入ったらまたね、うん、まあ、ポジション変わるか、もしくはシュートフォームを強制されてまたすごいことになっちゃうんだと思うんですけど。
なるほど、はあ、梅ヶ丘中学校か。やっぱなんやろう、バスケット自体がどんどんアウトサイド化はしてるよね。
そうですね、まあ、あの今筑波大で活躍杉浦雄生選手もここ出身ですよね、
うん、なるほど。女子はいないのかい、そういうこうズバ抜けた選手。江村選手いるやん、 長崎か、
ね、
それ以外は。
それ以外はね、ちょっと自分は知らないですわ。
いや俺も知らないんだけど、やっぱ江村選手突き抜けてるか、やっぱり
抜けてますよあれ
なあ。女子の方がなんかこう伸びしろがあるような気する。まだ伸ばせる場所とか、やっていくべきところってもっとあるような気すんねんな。
女子はどっちかっていうと高校からその3年間がすごい伸びる選手多いですよね。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、いや江村選手はじゃあ特殊か、あんなに完成されてんの。
ですね。
なるほど。でその京都近畿を制した京都精華にも中学留学生がいるんだろ。
あ、そうなんですか。
なんかいるみたいなことをちらっと聞いたような気がします。
その中学って男女とも近畿出てましたよね。
あ、そうなん、
うん、
京都精華中学男子も、
はいはいはい、出てたと思います。
あ、そうなんだ。なんかいい指導者いるのかね。
どうなんですかね。
これはまたツイッターみんなに教えてもらわなあかんな。
うんうんうん、
ツイッターといえばさ、そうそう、話が紆余曲折しますが、まずみなりんさんがバストラネタっていうのでね、数回前にバストラネタを提供してくれた方にバストラ T シャツプレゼントって言ってたんですけど、
はいはい、
みなりんさんからバストラネタをいただいたのと、サンダーバーズさんからもネタをいただいてたので、このお二人には、T シャツプレゼントをさせていただこうかなと思っています。
はい、
でミナリンさんにはもう届いたんですけど、サンダーバーズさんちょっとね、あのダイレクトメッセージが僕がうまいことやれなくて、
はい、
ちょっとまだできてないんですよ、遅れてないんですよ。ただもう明日明後日、あ、ちょっとお盆入っちゃうから、お盆明けに発送をするので、お盆明けしばらくすればサンダーバーズさんのお手元に、あの限定といいますか、非売品といいますか、バストラ T シャツがお手元に届くようになっていますので、皆さんに報告しておきます。
はい、
でも嬉しいよね、こうやってネタくれるとね。
いや嬉しいですよ。
なあ、これもうまたね、今んとこも T シャツが思ったよりね人気で全部なくなっちゃったんですけど、
はい、
やっぱこう T シャツなくてもちょっとネタは欲しいよね。
そうです ね
引き続きバストラネタの、ハッシュタグで募集しますので、T シャツはあげられませんけれども、ぜひ皆さんちょっとなんかキリに聞いてみたいとか、フジモンに聞いてみたい、トモさんやったらなんて言うやろって興味持った人はね、ぜひ、バストラネタっていうハッシュタグで質問くださいねというところを宣伝しておきます。僕の方から以上です。
代表ネタで、
あ、お願いします。
はい、まあ、今あの日本代表男子の方ですね、
はい、
まあ、はやぶさジャパンの方が今出てるんですけど、
うん、
でまず最初予選ブロック、オーストラリアと香港とチャイニーズ・タイペイと日本が同じグループに入っていると、
はい、
でオーストラリアには15点差だか17、8点差かなんかで初戦負けちゃったんですけど、
はい、
まあ2回戦で、チャイニーズ・タイペイにもう3、40点差の大勝、
はいはい、
確か全員出場で、実はホットなニュースで今日さっき、
うん、
香港にも勝ちまして、
お、
グループ D だったかな、D、
はいはい、
で、決勝トーナメント出場が決まりまして、
お、
でその対戦相手がニュージーランドか韓国かレバノンのどこかなんですよ。
なるほど、
まあ、どこだったとしても強敵と。
確かに。
藤本さんちょっとごめん、ニュージーランドってそんな強いかい？
あの体格はいいですよね。
あ、いや僕ニュージーランド住んでたことが2年ほどあるんで。
そうですね、
その時にバスケットしたところとってもレベルは低かったような気がするんですけど、今強いのかな。
どうなんでしょうね、日本よりちょっと上ぐらいじゃないですか。
そうなんや、日本代表勝てないんだ。
いや確かですね、うんうん、あの日本で、うん、なんかその世界選手権やった時ありましたよね、もう相当前ですけど、うんうん、もう10ぐらい前に、
うん、
五十嵐選手がすごくブレイクしてた時、
うんうんうん、
あの時確かニュージーランドとやって競って負けてる姿を私は見たことがあります。
なるほど、
日本よりはちょっと強かったっていう感じですね、
うんうん、
そのどこと当たるかっていうところまでちょっと私今情報つかめてないんですが、今現状そんな感じなんですけど、うん、で実は日本よりも今実は中国がものすごいことになってるんですよ。
え、
何かっていうと、このアジアカップの後に、アジア大会の後に、
うん、
あの FIFA はサッカーだから FIFA ですね、
うん、
FIFA、ワールドカップが控えていて、要はアジア大会っていうのはそれの予選になるわけですけど、
うん、
そのワールドカップの開催地に中国がなってるんですね。
なるほど。
だから自国開催っていうところで相当力入れてるんですけど、でその強化するためにどんな手を打ってるかっていうと、
うん、
日本じゃ考えられない作戦に出てるんですね。代表を真っ二つに、二つにしてヘッドコーチも二人作って競わせるという。で良かった方を採用すると。
なるほど。
で今回のアジアカップでチームをだから赤と青に分かれてるらしいですよね。で今回のこのアジアカップは青だか赤だかのどっちかの方から12人選抜された選手が出てます。だから競わせて生き残った方というか勝ち残った人が代表に入れるという、ちょっと前代未聞ってことで、ちょっと実はあの話題にはなってることなんですけど、
うん、じゃあこれ赤も青もいい選手いる中で赤が良かったら赤を使うってことですか。
そうです。
ああ。
ちゃんとなんか有名選手もかなり分かれてるみたいですよ、均等に。
なるほど。
まあ、日本じゃ考えられない、
ね、なんかもったいないような気もするけど、
まあ、その辺ねどっかで調整はするのかもしれませんけど、まあ、そういう話になってまして、まあ、東京に向けて
それってね、
はい、
赤チームが、まあ、最終的にいいって判断されたとするじゃないですか、
はい、
でも青チームもこの中のこの人だけはちょっと取っときたいなとか、そういう時は青からも1名とか2名選抜されたりしないんですかね、チームごとごっそりってこと。
今のところはでも今回は赤だか青だかのどっちかの方のチームの中からだけ12人が選ばれて出てるっていう、
はい、ああなるほど。
本戦になったらさすがにどうなるかわからないですけどね。
なるほど、競わせてっていうのはすごくいいアイデアやけれども、
やっ
ぱりあの実力的には半減するとも言い換えられますよね。
そうですね。
そこどうするんだろうな。
いや本当そこが注目なんですよね。
まあでも取り組みは新しいんだよね。他の世界でもそういう例はないの？聞いたことない。
この例は聞いたことないですけど、
うん、
本当に中国とか、まあ、もう本戦に出れることがもう自信がある国っていうのは、うん、なんかあえてあの日本で言えばその田臥とか富樫級の選手は、うん、わざと今回は選ばないで、うん、分かっているところを経験させるみたいな形で、
うんうんうんうん、
わざとその若手に経験させるためにっていうことでなんかこう使っちゃうというようなふうにしてる国はありますよね。まあ今回の中国もそうでしょうし、韓国なんかもちょっと怪しいとこありますし、だからちょっと中国は注目ですね。本当こうアジアだとなんかイランとかが結構目立ってきて、なんかルッキー系が強いんですけど、なんかヤオミンがいた時はすごく中国強かったんですけど、その後あんまり最近パッとしない中で、してるっていう感じじゃないですかね。あとは日本、まあ、どんどん今 本戦が続くので、まあ、要注目というところでございます。
なるほど、
ありがとうございます。今年はどう、今年というか今の代表は勝ち抜く力あるんですかね。レバノンとかバリ強いでしょ。
はい、一つ気になるのは、はい、私がこの前ウルグアイ戦見に行った時も感じたことなんですけど、はい、アイラ・ブラウン選手がですね、はい、あんまりフィットしてないっていう感じするんですよね。
ああ、そうなんだ。
はい、
どういう風にフィットしてないの。
別にアイラ・ブラウンじゃなくてもいいじゃんっていう戦術になっちゃってるというか。
あ、なるほど、特徴を生かせてない感じのマッチしてないんだ。
もう正直全然目立ってないですし。
あ、それ残念やね。
まあ、その自分より大きい外国人のセンターにもこう当たり負けしないとか、それでいて外からも打てる、まあ、それでも身長は190ちょっととかっていうことだと思うんですけど、だからバリバリポストプレーをするってわけにもいかないでしょうし、そういう意味ではなんかオールラウンダーなんだけど、なんか日本の足りないものを補うっていう駒としてはちょっとまだパンチが弱い感じが。
なるほど、
やっぱりパワフルなセンターが欲しいっていうのが正直なとこじゃないかなっていうふうに思うんですけど。
確かに
ね、
ここはすごく気になりますね。
なるほど、了解です。次のスケジューリング的なとこ教えてよ。
今実は手元になくてですね、調べないとちょっと分かんない状況ですいません。
あ、そうそう、了解了解。また次回かその次か時間があったら調べててよ。
あ、そうですね、はい、
よろしくお願いします。以上かな。
はい、
キリ君は何もないの。
何もないですよ。
何もないですか。じゃあ僕またいつものように便利グッズ紹介していいかな。
あ、いいですね、それ大好き俺。
あ、本当、便利グッズバスケにね、本当なんとか絡めたいんだけどね。絡めます、今日も。
はい、
バスケットしてたらね、やっぱりこう腰痛出たりしますよね。
なります。
お二人は腰大丈夫ですか。
自分は強いですよ。
あ、そうですか。あの、僕ならね、ちょっと腰痛くなっちゃうんですけど、走ってたりね、歩いてたりすると腰痛くないんですけど、じっと立ってなさいみたいなね、そういうことしてると腰がすぐ痛くなっちゃう。僕だるい、痛くなって弱いんですよ。でね、まあ、実はこの USJ に行かないといけない、
はい、
そして、まあ、混むことももう分かってるし、娘にも散々言ったんよ、もう USJ 混むんだぜと、
はい、
もう絶対俺は行きたくないけどねって言ったけど、まあ、聞き入れてもらえず、
はい、
お父さんの提案むなしく行かないといけなくなってしまいまして、
はい、
この時にほら今話に出ました、立ちっぱなしっていうことがあるじゃないですか。
そうですね。
で、僕は考えました。キャンプ椅子持って行ってやろうかなと。え？キャンプ椅子、そういえば見たことねえなと。あんまり、見たことあるけど、あんまり持ってる人いないし、今回は重いけど、はい、めんどくさいけど、キャンプ椅子持って行ってやろう。だって、お盆なんだもん。
はい。
と思いまして、まあ、はい、ググったわけです。
はい。
すると、便利グッズが出てきました。
え？
ここで紹介させていただきます。その名はモゴっていう椅子なんですけれども、
はい、
この椅子折りたたみ式で、まあね、普通のキャンプチェアも折りたたみ式なんですけれども、この折りたたみ式チェアの最大の特徴は一本足であることでございます。
一本足。
そうなんですよ。 MOGO モゴです。モゴを検索してもらうとどんなものか見えるんですけれども。
なるほど、なるほど。
この一本足の椅子どう使うかっていうと、やっぱ長蛇の列に並んだりするときに使ったりとか、
はい、
カウンターでずっと立ってないといけない服屋さんなんかね、
はい、
あんなときにカウンターで隠れるじゃないですか、腰から下が、
はいはいはいはい、
まるで立っているように見える椅子でございます。
は
ー、うーん、いいでしょこれ。でこれいつもね、これ僕買うって言って買ったりしてるんですけど、今回はまだこれ買ってございません。どうしようか、買おうかなと思ってはいるけど、まだ買ってないんですけど、これフェスで使ったりね、
はい、まあでもサッカー観戦とかそういった折りたたみに素敵って書いてますね。
うん、そうそうそうそう、すごいねこれ便利そうなのよ。ほんでもっと安いのもあるんですけど、なんか僕が見た中ではこれはなんかしっかりした作りだっていうフィードバックがあったり、
は はい、
値段もちょっとね1万2000円ぐらいなんかな、ちょっと
1万2000円ですね。
ああそうでしょ、まあ、それぐらいなんですけれども他と比べて倍ぐらいするんだけど、買うならこれなんかなっていうような、なんか品質も良さそうだし丈夫そう、
うん、丈夫そうですね。
ねえ、まあ、こういうのがありますよっていうところでね。ちなみにちょっとこのはあのなんていうかな、いとこ分みたいなやつで、
はい、
V チェアっていうのがあったりしてね、
はいはいはい、
だから V 型になってて、その V の尖った頂点の方が地面につくんですよ。
ああなるほど、
ね、ほんでこう V 型のあの開いた方にこう布が渡してあって、
はい、
そこに座ってねっていうことです。
ああなるほど、
うん、っていう V チェアっていうのもあるんですよね。
はあ、
うん、これも魅力的なんですけど、僕のおすすめはやっぱりこのモゴっていうやつですね、
うん、はいはい、モゴ確かに。
サンダルでね、キーンって聞いたことない？ K-E-E-N キーン。
いや、ないですね。
ないですか？有名なサンダルのメーカーなんですけど、このキーンのデザイナー、
はい、
プロダクトデザイナーがこのモゴっていうのをデザインしたそうですよ。
なるほど、
うん、だからデザイン的にはもう多分しっかりしたもんですよね。
うん、確かに、
ね、見た目もかっこいいし折りたたんでもなんかかっこいいしね。
はいはい、
うん、以上です。
いや今回も楽しかったな。それ
本当またこれね
大好き。
うん、お盆まだ間に合うんじゃないかな。アマゾンやったら翌日に着くからね。
でも岸さん絶対購入しなそう。
あ、今回は間に合わないのよね。
あ、なるほどですね。
間に合うんだったら間違いなく購入してたんだけど、ちょっとね間に合わなくて、うん、ちょっとか今回あどうやろうな。でも欲しいよ、欲しいよ。モゴ欲しい。もしかしてバスケの観戦にも使えるかも。あの超満員のバスケにも。
使えそうですね。
ねえ、みんな椅子ねえの？俺あるよっつって。うん。そうですね、そんな今週の便利グッズでございました。
はい、
あざーす。
あざーす。
あとはね、キリギリスッキリ質問箱に一つ質問が来ています。
あ、久しぶり。
これ神戸の方で、ハンドルネームも伏せてくださいということです。
はい、
この人中3の女の子の娘がいるそうなんですけど、いるそうというか僕結構知ってる人なんですけど、このあれ聞こえますか？
聞こえますよ。
あ、聞こえますね。その中学生の女の子の進学先、
はいはい、
進路で悩んでいるそうです。
なるほど。
でやっぱりこう勝たせてあげたいと。
はいはい。
1回戦で負けてもいいから全国大会のプレイヤーにしたいと。
なるほど。
兵庫県では、この前ね、数回前にフジモンさんが教えてくれましたけど、東京ではどこが勝つか分かんないから分散する、もしくは県外流出しちゃうっていうことをちょっと話されてましたけれども、
はい、
あれと似たことですよ、兵庫県。女子。
うん、兵庫県そうですよね。
ね、群雄割拠、どこが勝つか分かんない。だから、ちょっと県外にも目を向けようかな。県外全然知らねえし。みたいなね。
まあでも大阪だったら訓練は間違いないでしょうね。
大阪やったら訓練ですよね。
はい。
でももうちょっと下のレベル見たらどうかな。
なるほど。
うん、その辺でどうかない？
岡山あたりですか？
岡山とか安定的に出てるとこってある？
愛知の安城はダメですか？
あ、愛知の安城はいいね。なるほど。金子さん教えてるしな。
ですね。
ラーメン屋でもあったしな。うんうんうんうん、なるほど。安城ね、いいね。
岡山とか、
うん、出ますね絶対。
なんてなんて、もう一回言って。
岡山の終日。
あ、岡山終日って結構高い確率で出てきますか？
はい、出ますね。
あ、そうなんだ。岡山終日か、いいね。そこも覚えとこう。
広島南。
広島南硬いんですか最近？
まあ女子も男子も硬いっちゃ硬いですよね。
出るでしょうね。3年に1回は出るんじゃないかと思うんですよ。
ああ、そうなんだ。なるほどね。あとはやっぱ同級生の奈良文旦でしょ。
はいはいはいはい、
ね、奈良文旦は結構安定して出てるよね。
出てますね。
10年以上出てんじゃないかな。
あ、出てます ね
で、キリさん教えてくれてた聖カタリナ、
まあずっと出てますね。
ねえ、カタリナ 本当魅力的だよね。そうだな。いや、ほんでその人の質問がさ、俺の質問と似てるなと思って、これはちょっと聞いてみますねって言ってて、
はい、
なるほど、そんなところですか。また引き続きちょっと情報アンテナ立てておいてください。これはもう半分以上僕の質問でもあると思うし、
分かりました、
僕も興味あるんでまた追跡をお願いしますと。
分かりました、頑張って調査しておきます。隊長
お願いします。
はい、
隊長って言ってくれんねん最近リスナーの皆さん。僕行くのね、あのインターハイに同行してから皆さん LINE グループの中でね、隊長って言ってくれるようになりました。あれなんで隊長になったんやろね。僕
あれね、うん、名付け親自分なんですよ。
そうなの。
そうなんですよ。
あれ
さんが、
なんて
隊長がね、
はいはい、
あの育英の選手たちを今から新幹線に乗って今から出発しますっていう写真がものすごく天井だったんですよ。
あ、そうやそうや、 Facebook で僕今から出陣とか言ってね、 Facebook 上げてんね。
はい、
その写真を見たら列の先頭を歩いてるから隊長みたいに見えたんだ。
そうなんですよ。
そうそう、キリ言ってたわ。そうやってほんまや、キリが名付け親や。そうかそうか、まあね、気に入ってますよ。
ありがとうございます。
もやしとか言われてましたから僕高校の時受け入れてましたから、それ。まあもやしやったしな、ほんまに、こういう楽しいバストラをこれからも続けていきたいと思います。皆さん183回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
藤本でした。
See you next time. バイバイ。